聖書を読みます。はじめに旧約聖書の申命記1章6節から18節を読みます。旧約聖書の279ページになります。申命記1章6節から18節まで。我々の神、主はホレブで仰せになった。あなたたちはすでに久しくこの山にとどまっている。向きを変えて出発し、アモリ人の山地に行き、さらにその近隣地方、すなわちアラバ、山地、シェフェラ、ネゲブ、沿岸地方に行きなさい。さらにカナン人の土地、レバノン山、大河ユーフラテスにまで行きなさい。見よ、私はあなたたちにこの土地を与える。あなたたちは行って、主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに、彼らとその子孫に与えると誓われた土地を取りなさい。その頃、私はあなたたちに言った。私は一人であなたたちの重荷を負うことはできない。あなたたちの神、主が人数を増やされたので、今やあなたたちは空の星のように数多くなった。あなたたちの先祖の神、主が約束された通り、さらにあなたたちを千倍にも増やして祝福されるように。しかし、どうして一人であなたたちの重荷、揉め事、争いを終えるだろうか。部族ごとに賢明で思慮深く経験に富む人々を選び出しなさい。私はその人たちをあなたたちの長としよう。あなたたちが私に答えて、提案されたことは結構なことですと言ったので、私はあなたたちの部族の長で賢明な経験に富む人たちを選んで、彼らをあなたたちの長、すなわち千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長とし、またあなたたちの部族の役人とした。私はその時、あなたたちの裁判人に命じた。同胞の間に立って言い分をよく聞き、同胞間の問題であれ、希留者との間の問題であれ、正しく裁きなさい。裁判にあたって偏り見ることがあってはならない。身分の上下を問わず、等しく事情を聞くべきである。人の顔色を伺ってはならない。裁判は神に属することだからである。事件があなたたちの手に負えない場合は、私のところに持ってきなさい。私が聞くであろう。私はその時、これらすべてのことをあなたたちのなすべきこととして命じた。もう一箇所、新約聖書のヘブライ人への手紙、五章一節から十節を読みます。新約聖書の405ページになります。大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう、人々のために神に仕える職に任命されています。大祭司は自分自身も 弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。また、その弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分自身のためにも、罪のあがないのために、供え物を捧げねばなりません。また、この光栄ある任務を、誰も自分で得るのではなく、アロンもそうであったように、神から召されて受けるのです。同じように、キリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。また神は他の箇所で、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると言われています。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。祈祷を捧げます。御子をこの世に送り、闇を光に変えられる神様、聖なる愛の権限に私たちは恐れかしこみます。しかし私たちはその光の証人であるよりは、キリストの光を覆い隠してしまうものであることを悲しみます。信じて従い、勇気を持って踏み出すことをためらい、隣人や他の非造物の叫びにも耳を塞いでしまいます。また、間違ったことにも目を閉じてしまうことの多い私たちです。どうか、イエス・キリストの光を闇の奥の奥まで灯してください。エピファニー、光源が私たちのうちに出来事となりますように。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまる。そのように私たちは御言葉をいただいています。どうぞ、あなたの愛が私たちのうちに満ちあふれ、私たちが裁きの日に確信を持つことができるよう導いてください。神様、また、あなたが作られたこの世界をどうぞ顧みてください。私たち人間の罪のために、世界は互いに傷つけ合い、傷つきつつ、なおもこの世を闇に閉ざしています。御子イエス・キリストの光を私たちに与えてください。悲しみ、苦しみ、迷い、そして病にある兄弟姉妹に、あなたへの深い信仰をお与えください。これらの人たちに確信を与えてください。御子を表された神様が 私たちを守ってくださるようにお願いいたします。感謝と祈りを救い主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。賢明な経験に富む人たちと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。申命記は実に面白い書物です。全体的な構成としてはモーセが遺言を語るというふうになっておりまして、そこにはシナイ契約という旧約聖書の中では最も重要な出来事が中核として描かれています。モーセは同胞を救い出してエジプトを出た後、シナイ半島の荒れ地を放浪していました。でその時にシナイ山で神様から律法を与えられ、イスラエル民族が神様との約束をいただいたという出来事がシナイ契約と呼ばれることです。創世記から申命記までの旧約聖書の最初の5章というのはモーセ5章、律法というふうに呼ばれておりますけれども、この5つの書物にはそれらが編纂されるときに用いたもともとの伝承や資料があったということが分かっています。で、申命記よりこの申命記という書物の現申命記と言われる部分はおそらく紀元前6世紀ぐらいには成立していたと言われてますけれども、申命記全体が成立したのは紀元前5世紀以後です。で、その申命記より古い資料ではシナイと呼ばれていた地域、つまりこのシナイ半島ですね、逆三角形のようなあのシナイ半島で、このシナイがですね、申命記ではホレブというふうにすべて書き改められるのです。ですからシナイ契約も申命記ではホレブ契約というふうになります。シナイ山もホレブ山というふうになります。しかし表現と一緒に内容も変えてしまうということではなくて、律法を神から与えられるという契約はそのまま中核に残した上で新しく編集する書物、つまり申命記ですけれども、これに現在の視点だけではなくてこの未来の世代にもそのことが伝わっていくようにという、そういう意図をこの申命記の著者たちは加えるんですね。で、申命記の物語、出てくる物語はやっぱり地図があると、これは出エジプト記でも同じですけれども、感覚的に身近に感じることができます。で、皆様のお持ちになっている聖書の巻末の地図をまたちょっと開いてみてください。番号2に出エジプトの道という地図があると思います。聖書の一番後ろです。ちょっとカラーになっている地図が載っていると思います。で、各地図に番号が振ってあると思いますけれども、番号の2、出エジプトの道という地図があります。で、点々点が書いてあると思いますけれども、それがエジプトからモーセがどのようにこのシナイ半島の道筋をたどって最終的にカナンの地、つまりパレスチナにたどり着いたかという、そのルートがずっと書いてあるんです。で、モーセはその出エジプト後の 旅の中でですね、そのシナイ契約、 ホリブ契約を神様からいただくわけですけれども、旅の最後にようやくこのヨルダン川の東岸にたどり着きます。でけれどもその時モーセは川を渡って約束の地に入ることができませんでした。ヨルダン川を挟んで東岸から対岸を見る、そこが約束の地なんです。でモーセがたどり着いたのはまだそこはモアブの地で、モーセはそこでそれまで自分が歩んできた旅の回想をするんですね。その回想記という、そういう構造をこの申命記は持っております。で今日のテキストで回想されているのは、我々がかつて逗留したシナイ半島のホレブ山での出来事だということなんですね。ホレブ山はシナイ半島の南の方、地図で言うと下の方に書いてありますでしょう。シナイ山、ホレブ山って書いてあると思います。で今日のテキストでは神様の命令として、我々の神主はホレブで仰せになったというふうにモーセは語り始めます。長く逗留していたホレブの地から、さあ向きを変えて出発するぞという、そういう場面なんですね。行き先はアモリ人の産地。アモリ人の産地っていうのは、これはかつて神様が族長たちに約束したパレスチナ全土を表す表現です。つまりアモリ人はパレスチナに住んでいたんです。でさらに新命記では近隣地方の名前がいくつか出されています。で最終的にどういう地名が出てくるかというと、レバノン山、大河ユーフラテスで、そこまで行きなさいと言っているんですね。もう非常にそれは広大な地域で、パレスチナなんかも超えちゃってるわけです。レバノン山、それはもうシリアですよ。でもっと東、東北の方に行くとユーフラテス川があります。これは今でいうイラクですよね。バグダッドを流れている二つの川、チグリス川とユーフラテス川のその一つの川です。で、そこまで行きなさいというふうに言っているわけですね。で、そういう広大な地域を示して、見よ、私はあなたたちにこの土地を与えると結んでいるわけです。まあ、大河ユーフラテスまでというこのかなり大げさな言い方をしたのは、きっと申命記の著者、この申命記的歴史記者と呼ばれているんですが、その申命記記者の頭の中におそらくダビデやソロモン王時代の勢力圏がちゃんとイメージされたんですね。かつて我々の国はこんだけ広大な地域を治めたぞという、そういうイメージです。それがこういう言葉を多分言わせたんだと思います。で、8節の後半の部分には、土地と子孫に関わる言及がなされます。そこでは族長に与えられた約束が成就するという観点が強調されます。で、まあとにかくホレブで向きを変えて出発せよという前進命令が下されたんです。で、その前進命令には神の約束と土地の取得こそが重要なのだという、そういう申命記の主張が前面に出てるわけですね。何と言いますか、土地なんですね。 族長たちへの誓いは土地の約束なんです。ユダヤ人がなぜ土地にこだわるのか、その答えの一つがここにあります。イエス様の時代、紀元70年にローマ軍はエルサレムに侵攻しまして、徹底的に破壊をしました。神殿も全部壊しました。で、その時ユダヤ人たちはどうしたか。自分たちの拠り所であった神殿も何も全部なくなっちゃったんです。で、彼らは各地へ離散していったんです。で、その前から離散はもう始まっていました。地中海全域にユダヤ人たちは出ていたんです。で、それが決定的になっちゃったんです。しかし、それから2000年を経て、形としてはユダヤ人たちはパレスチナのまだ一部ですけども手に入れちゃったんですね。で、2000年も経って古代の事柄を引き合いに出すのは土台無理な話だとは思いますけれども、自分はユダヤ人ですと名乗る人々が、イギリスとかアメリカの国連の名前もちょっと借りてですね、新しい国を作ってしまった。第二次世界大戦後ですよ。現代のイスラエル共和国の建国です。あれから70年ずっと土地問題でユダヤ人たちはパレスチナ住民と争い続けているわけです。これは一体何なのかと思ってしまいます。で、その鍵を握っているのは土地なんです。民族は住むべき土地を持たないで繁栄することができるでしょうか。昔の人はできないと考えたんです。今から3000年以上も前にイスラエル民族がさまよい歩いたシナイ半島の荒れ野、それはそこにさまようのが少数の人々と動物ならば何とか支えることができたかもしれませんけれども、10節にあるように空の星のように増えた人口を養うということは到底できないわけです。住むべき土地を手に入れるということは約束が実現されるための必要条件でした。というのはですね、ユーフラテス川から南、南西の方のエジプトにかけての土地、パレスチナを含むあの土地一帯は肥沃な三日月系とかですね、肥沃な半月系とかって呼ばれる地域なんです。つまりそういう肥沃な土地がいくつもそこにあるんです。ですからパレスチナの東の方とか南方の方とかのいわゆる砂漠地帯で生活していた人々、羊やヤギを飼って遊牧の生活をしていた人々にとって、その土地が干ばつとか飢饉に襲われた時などには、その肥沃な三日月の地帯っていうのはとっても魅力的に映ったんですね。ですからいくつもの民族がその土地を侵略しようと試みました。ペリシテ人っていうのもそうなんですよ。もともと彼らは海洋民族ですからね、船に乗ってアフリカの方にいた人物です、民族ですから。それがパレスチナに目をつけて上陸して、そこに自分たちの 土地を築いていったんです。ですから一度民族がある土地を手に入れてしまうとですね、その土地を懸命に守ろうとしました。で、小さな民族が小さな町を作るとした時もですね、その町全体を高い城壁で囲むんです。で、旧約聖書を読んでおりますと、戦争の場面たくさん出てくるでしょ。で、必ず城壁が出てくるんですよ。カナンの土地で民族と民族がぶつかり合って戦争するときに、町を攻め落とすにはその城壁を破らないとダメなんです。そういう話がたくさん出てきますよね。ある時はイスラエルの民は、何回も繰り返して町の周りをデモして回ったなんていうのがありますね。で、何回も回ってるうちにその城壁の中の人たちは、ああまたやってるというふうになってくるんですね。で、その隙をついて攻め込んだんです。それでその町を奪ってしまったっていう記事なんかが載ってるわけです。なぜ最終的に古代のイスラエルがパレスチナに住むようになったのか、その答えは一言で言うと信仰なんです。主なる神がこの土地を自分たちのために備えていてくださっている、そういう信仰が彼らに知恵とか勇気とかを与えて、結果的にパレスチナという土地を征服させたんです。で、申命記の記者は、この申命記者の申命記を最終的にまとめた人たちは多分バビロン捕囚でバビロンに捕虜として連れて行かれた人たちであったろうとも言われていますけれども、その申命記の著者はホレブ山、ホレブで与えられた土地を獲得するというそういう課題に加えて、各部族の指導者を中心とするイスラエル民族の組織化に手をつけてるんですね。モーセはエジプトをこの逃げ出すときにある程度の組織化はやったと思います。お前さんは100人まとめてくれとかね、しんがりは君が務めてくれとか、で、こういうふうに攻められたらこういうふうに立ち向かえとかって、そういう指示はある程度はあったと思います。でもそれは十分ではなかったんですね。おびただしい民族が放浪して歩くわけですから、しかも豊かに食べ物がある土地じゃないわけですから、それは大変な旅になったわけです。で、先ほど地図を見ていただきましたけども、シナイ半島、小さい逆三角形ですよね。で、シナイ半島の西側に海が、紅海がぐっと張り込んでるんですよ。あれは現在は地中海ともつながっちゃってるんですよ。ちゃんと運河ができてます。だから日本からヨーロッパに行く船は全部そこを通って地中海に出ます。で、シナイ半島っていうのは地球儀を見ていただくと分かるんですけども、そんなに大きくない土地なんです。シナイ半島の東側にはもっとでっかい逆三角形というかアラビア半島がありますよね。現在のサウジアラビアのがあるところです。そのアラビア半島から比べたら、肩のところにちょこっとついている小さな逆三角がシナイ半島です。で、モーセの放浪はその小さなシナイ半島で起こっているんです。で、距離感が私たちには分かりませんけども、聖書はちゃんとそのことも書いています。で、先ほど見ていただいた地図の南の方に、ホレブ山があります。シナイ山がありますよね。で、そこをずっと北上して北の方に行く、地図の上の方に行くと、カデシ・バルネアという土地があります。 で、そこまでは歩いて進軍すると10日の道のりなんです。10日の旅程でそこまで行けた。つまりシナイ半島の南のホレブ山から北のカデシバルネアまで10日で行けちゃうんです。だからそんなに大きくない土地だってのは分かるでしょ。で、そこをモーセたちは40年さまよったって言うんですよ。40年荒野の放浪をしたって言うんです。で、その間にどんどんどんどん人は増えていったって言うんです。で、最初のエジプト脱出組はどんどん死んでいって世代交代が起こるんですよ。そういうこともちゃんと書かれてますよね。で、それはどういうことなのか。つまり40年の間にいくつか彼らは拠点とした土地を多分見出したんです。そしてそこに何年か知らない、わからないですけども、しばらく通りをしたんですよ。で、そこでまたここでずっといられないということで、また他の場所に移っていって、またそういう土地を見つけて通りをする。そういう通りをしながらの旅を続けたんです。そういう放浪の40年なんです。だからその間にはいろんなことが起こるんですね。星の空のように民が増えたって書いてありますけども、これは創世記の中で族長物語に出てきますよね。神様がアブラハムに約束してくれるんです。あなたの子孫を星の空のように増やしましょうって約束してくれてるんです。で、そういうふうになったっていうんですけども、人口が増えるっていうことはそれだけ問題も増えるっていうことなんです。まず食料問題が出てくるでしょ。増えてしまったこの人たちにどれだけ食料を食べさせることができるのか。で、そのトップにいるのがモーセなわけですから、モーセの苦労っていうのはそれは並大抵のもんじゃなかったと思います。もう彼は絶えず圧迫されていて、また問題が起こってしまった、どうしたらいいだろう、もうそれのずっと連続ですよ。で、そういう時に新しい組織化の知恵を彼らは見出すんですね。で、そのことにこの申命記の記者は触れているんです。ホレブで与えられた土地獲得の課題に加えて、各部族、イスラエル民族という部族がたくさんあるんです。各部族の指導者を中心とするその民族全体の組織化を図ったわけです。で、それが今日のテキストの9節から18節に書かれてるんですよ。で、ところでこの箇所はですね、この申命記の著者がこの箇所を書くにあたって参考にしたと思われるもっと古い資料があるんです。モーセ五章という書物が編集されるときには、それまで伝承されてきたものとか資料とかがあったんですね。で、それを元にして編集作業がなされているわけです。その古い資料の一つが、例えば出エジプト記の18章です。で、後でこれちょっとちらでいいんですから読んでいただきたいんですが、そこを読むと、あ、もう申命記の今日のテキストと同じじゃないかと皆さんもきっと思われますよ。つまりそれを参考にしてるんですね。でも設定がちょっと違うんです。出エジプト記の18章の方はですね、モーセが出エジプトを果たした後、ミディアンの祭司、ミディアンというのはシナイ半島の東の外れ、もうアラビア半島の一部も本当は入ってるんですけども、そこの祭司エセロさんという人、 これはモーセの奥さんのお父さんです。でエテロがモーセ自分の娘に産ませた二人の息子を連れてモーセを訪ねてくるんです。そして進言をするんですね。つまりモーセはせっかく出エジプトを成し遂げたけれどもそのままの組織じゃダメだよって言ってその新しい組織化についてのアドバイスをこの宗徒のエテロがモーセにしているんです。それが出エジプト記の18章です。全部読むと長いですから一部だけ読みますね。モーセの宗徒は言った。あなたのやり方は良くない。あなた自身もあなたを訪ねてくる民もきっと疲れ果ててしまうだろう。このやり方ではあなたの荷が重すぎて一人では追い切れないからだ。私の言うことを聞きなさい、うんぬんとアドバイスをこうやって述べていくんですよ。でこの古い資料と新明記の旧説一教の旧説以下の記事を比べますと明らかに共通性があるんです。でこの組織化の部分というのは直接現代の組織の在り方を考える参考にはあまりならないと思いますけれども何かやっぱり役に立つだろうと思います。でモーセは旧説でこう言っています。私は一人であなたたちの重荷を負うことはできない。これはもっともですよね。責任が重すぎる。実質その出エジプトの民がどのくらいいたのかというのは学者がいろんなことを言ってますけれども、まあ、例えば一説によると最初は3000人だったとかってで後にもっと増えていったとかっていう言われるわけです。でも正確なことは分かりません。増えてしまったその民をどういうふうにまとめるか。モーセは困ってしまったんですね。一人であなたたちの重荷を負うことなんかできないよってつぶやいてるわけですよ。でこのつぶやきがモーセの職分をですね複数の人たちが分担して補佐をするというこの一種の集団指導体制を生み出すわけです。きっかけとなるわけです。この辺はすごく面白いとこですよ。人口増加が実際に起これば揉め事もたくさん増えてきます。でモーセはもう音を上げちゃってるわけです。でそこでモーセは新明記では自分でこの申し出てるわけですね。こうしたらどうかっていうその申し出をするわけです。民に向かって。でそれに対して民は同意してああそれはいいでしょうというふうに認めるわけです。でその上でモーセはどうしたか。自分の負っていた職分を複数のリーダーとか役人とかこの裁判官まで出てきますね。裁判人に任せるんですね。そういう新しい組織化を図っているわけです。でその組織化を進めていく際にモーセはこういうふうに言っています。部族ごとに賢明で思慮深く経験に富む人々を選び出しなさい。で賢明で思慮深く経験に富む人々を選ぶことは簡単ではないと思いますね。なぜかっていうと人物評価は人によって違うからです。 A さんがあの人は素晴らしいと言っても B さんはあの人はダメだと言うかもしれないんです。で経験の高は その人の経歴を調べればある程度はわかるかもしれません。で、賢明で思慮深いかどうかなんていう話になりますと、とっても判断が難しいことになります。それは単なる頭の良し悪しとか能力が高いとか低いとかっていう問題ではないんですね。なんて言いますか、その人格的なこともそこには関係してくるわけです。ですから申命記の中ではもうこういう場面はモーセという人物の人を見る目にもう委ねるしかないよというのがこの申命記の記者の立場なんですね。まあモーセの立場に立ってみれば、賢明で思慮深くてしかも経験に富んだ人々を選ぶのは本当に大変だっただろうなと思いますね。しかしまあとにかく選び出された人たちの任命についてモーセは言葉をつないでいます。それが15節です。彼らをあなたたちの長、すなわち千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長としてあなたたちの部族の役人とした。もうモーセの頭の中には新しい統治組織のこの整備ということがちゃんとこの時には出来上がっていたと思います、ある程度。で、16節以下を読みますと、複数のリーダーに加えて役人が出てきますし、裁判人が出てきてるでしょ。要するに裁判人というのは今で言うと裁判官ですよ。で、17節には、事件があなたたちの手に負えない場合は私のところに持ってきなさい、私が聞くであろうって書いてあります。で、こういう言い方は差し詰め現代で言うとですね、下級審で気に食わなかった時にこの上級審にまた訴状を上げますよね。で、そういうことをモーセはやってるわけですね。で、モーセはつまり上級審の裁判官を自分が務めるって言ってるわけです。火災でのこと方はあなた方がやりなさい、でも交際でのことは私が判断をしてあげるよっていうふうに言ってるわけですよ、今理由に言うと。で、私がとても感動したのは16節と17節の記述です。で、ここにはこの現代の人権意識を彷彿させるような技術が出てきます。出エジプトというもう3000年以上も前の出来事に、たとえその書物がまとめられたのがそれから600年とか700年経った時であったとしてもですね、人権意識がそこの物語にすでに埋め込まれている、そのことに驚いちゃうんです。私はそういう意味では古代のイスラエル人の凄さに本当に脱帽します。改めて申命記という書物の根底にあるホレブ契約の持つ重要さ、それを思い知らされます。律法が律法としてのその意義を持つのは、神様が歴史の中でイスラエルをまず選ぶ、で、モーセという人物を通してイスラエルに掲示したからです。で、そこに律法の権威の源というものがあるんです。で、律法はイスラエル民族から切り離された形ではですから存在しません。で、それは言葉を変えて言えば律法が徹底的に歴史化されているということです。律法が歴史と結んだとき、律法はイスラエルの民の現在だけではなくて未来のことも拘束するようになるんです。で、また律法が掲示されることが歴史に意味を与えています。で、歴史も徹底的に律法化されるんですよ。 申命記という文章の優れた点は、立法の歴史家と歴史の立法家です。それを同時に成し遂げてしまっているという点です。私たちはこういう古い書物から自分たちの置かれている現代の組織、今日的に私たちが例えば教会組織をどういうふうに考えたらいいのかっていう、そのことを考え始めて何か新しいことを生み出すことができたら、それは新命記が私たちの時代にちゃんと生きているっていうことです。そのことを思わされます。お祈りします。主なる神様、古代イスラエル人はアラノの放浪生活の中で数々の苦労を体験しました。長い年月の間に種々の問題を引き起こした不信仰の世代は死別していき、イスラエルの民が徐々に新しくされていって、苦難を経て強められていった流れを思い浮かべます。今日は苦難の旅の顛末の一部の出来事を申命記を通して学びました。イスラエルの人々のホレブでの契約が重要であったことを思うにつけ、私たちが神様と真剣に向かい合うことの大切さを教えられます。神様、私たちが日々の生活の中核として信仰をしっかり捉えることができるように導いてください。一切の教会の歩みを私たちが信仰を軸に考えることができますように。イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の467番、我らを導くを歌います。
Whoa.